イザヤ書の59章の最後のところですね。59章の、21節だけを、今日の箇所にしてあります。私が彼ら、これは彼らっていうのは神の民、イスラエルの人のことですね。彼らと結ぶ契約であるという、これは約束、祝福の約束ですね。契約っていうのは、モーセとかダビデ、あるいはノアとかエレミア書に出てくるわけです、ね。それがですね、ここではどういうふうに言われているかというと、ここの2つの重要な要素は、霊と言葉、あなたの上に与えられる、注がれる私の霊、神の霊、あなたっていうのはこの神の民全体を指しているわけですね。特定の個人ではなくて、で、神の民の、神を信じる民の口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫からも、要するに永遠だと、今もそして常しえ永遠に離れることはないという、こういう神様の大きな約束、契約がここでですね、言われているということです。ここでそういうふうに、あなたの上にある私の霊と、霊と神の言葉が2つ並べられているわけですね。この2つはずっと神の民、次から次へと受け渡されていくという、これは2500年ほども昔の時代に書かれたのに、確かにこの時代からずっとですね、今日に至るまでこの通り、神を信じる民の上に置かれる神の霊と、そうして信じる人の口に置かれた神様の御言葉っていうのは、ずっと次々と譲り渡されてきたわけです。で、今日、までずっと続いてきたわけですね。そういう意味でこの短い言葉なんですけれども、非常にこの時代を超えた真理があるね。これから先もそうなんですね。神を信じる民、私たちも神を信じる民ですけど、どんなことがあっても神様の霊が置かれる、そして御言葉が絶えず口にあるというのは、それは心にあるから、心に置かれるから口にあるというわけです。心にあるものが口に出てくるわけですね。で、他のことと比較をしてみたら、わかるわけですね、このことは。他のことっていうのは、この世のさまざまな流行、いろいろな考え、政治、社会、その動向っていうものは、すぐに変わっていくわけです。ある時に非常にみんなが流行として、みんなが褒めさえしたり、女が一生懸命になる。過ぎたらさーっと消えていくわけです。ですね。これは非常に簡単に移り変わっていく。で、大きな災害があったら、それでまた別のことが起こる。だからまた別のそのことも、新しく起こっていることもまた吹き消されていく。原発をやめようといって、また今の首相になってから、いろいろなエネルギーの委員でもですね、原発反対をぐっといっぱいのけてしまったり、発想でも分離合うことでも、それをまたやめてしまおうともしたりですね、そういうふうにやめてしまうというか、そちらの方のエネルギーをだんだんと骨抜きにしてしまおうとしたり、そういうふうに、もう何かあるたびに変わる傾向が、風が変わるということですけれども、この神様の霊、信じる人の上に置かれる神様の霊っていうのは、たとえ災害があっても、あの大地震があっても、津波があっても、あるいは江戸時代から明治時代と変わってもですね、どんな時代変わっても、そこで一部のキリシタンの人たちも神の霊を与えられた。で、その同じような霊がその以降も与えられていくわけです。だから他のものがものすごく大きく変わっても、確かに信じる人の神の霊っていうのは変わらないで受け継がれてきたということですね。 政治の仕組み、社会の仕組み、あるいは天災、さまざまな災害、どんなことがあってもあってもですね、あの大津波がたくさんの家や人々が飲み込んだと、大地も荒廃した。けれども神の言葉は飲み込まれないということなんですね。制度によっても何が起こっても飲み込まれない。ああいうふうな大戦争が起こって何千万人が全世界で死んでしまったり、不幸なことが起こってしまったけれども、それにも大戦争が、世界的に大戦争があって何千万、五千万、六千万の人は殺されたり荒廃したけれども、それでこの神の霊が飲み込まれたかというと、そんなことも全くないわけです。それから見たら分かりますが、日本の天皇を神とするというようなことは、あの大きな敗戦によってですね、事実上打ち砕かれたわけです。またそういうふうにですね、天皇君が代を強制したり、天皇賛美をもう盛り上げようとする人たちもいますけれども、そういうふうな、みんなですね、ある時の一時的なものですね、大きな見たから。ですから、このことは、どんな時代になってもこの二つのことは続くという約束なわけで、今日のようにですね、特にさまざまなことが、憲法が変わる戦後60、70年、初めて変えられようというように、機運がどうも自民党とか、そういう他の政党の中から強まってきているわけです。でもそれによってもですね、この聖なる霊、信じる人の上に置かれる神の霊と、それから神の言葉は変わらない。過去の方に2000年、2500年とずっとアブラハムとか言えばもっと3000年以上ですね。3700年とかも前になります。それぐらいですね、モーセは今から3000数百年と、アブラハムはもっと前ですから3700年とかいうような、はるかな昔からずっと同じ神の言葉が来てるわけですね。そういう、ここのところはですね、本当に大きなスケールで物事が言われているわけです。この霊と言葉っていうのは非常に深く結びついてるんですね、神様の霊と。で、このことは新約聖書においてもですね、神様の言葉、ね、新約聖書の一番元になったことはキリストの復活の証言だったんです。証の言葉でもあったんですね。で、それを伝えようとする気持ちは聖なる霊が与えられてから、その気持ちに本当になったんですね。ペンテコストといって、聖霊が注がれてから、そこからですね、復活、さらにはあの十字架の福音という、その神の言葉の原点にあるものがですね、告げられるようになったんです。そういう意味で、この神の霊と神の言葉というのは深く結びついておるわけですね。神様の霊が与えられないと、どうしても人間の言葉を語ってしまう。人間の考えたこと、いわゆる思想とか、あるいは研究とかいうこと。神の霊が注がれたら、研究は一つもなくっても、例えばヨハネも漁師だったわけですね。非常に深い霊の言葉を語っているわけです。だけど、いくら大学で、今日も900も大学は増えたところでですね、こうした神の霊は生み出せないわけです。どんなに大学で研究が盛んになっても、神の霊をだからといって増大もさせることはできない、飲み込むこともできないという、そういうふうにこの2つのことは非常に、そういう意味で、重要なことになっているんですね。神の霊と神の言葉こそは永遠だと。ですから、このことはイザヤ書が非常に霊的な預言者であるために、この霊という言葉も他の書物非常に強調されているわけですね。一部をそれをですね、見ておくといいと思いますので、同じこのイザヤ書で見たらですね、32章の15節というところですね。1112ページ、イザヤ書の32章の15というところですね。32の15というところですね。
212です。
そうですね。
あ、12の
15。
はい、
そこ十五だけ読んでみて、山西さん。
ついに我々の上に霊が高い天から注がれるの、あれのはそのとなり、そのは森とみなされる。
はい、このついに時が来たらですね、我々神を信じる人には霊が、神の霊が高い天から神様のところに注がれるんだと。そうしたらこの荒れ野っていうのは、日本でいうここら辺の荒れ野、例えばほったらかしにしておいたら草ぼうぼうになる、これ荒れ野というふうに思いますが、こちらの方は草も生えないような砂漠的なところを言うわけですね。この荒れ野と訳されるミドバルっていうヘブライは砂漠とも訳されるわけです。この旧約聖書の別のところでまた砂漠とも訳される。それに全く水がなくて食物もほとんど全然生えないような砂漠的なところでも園となり、さらに園ものと見なされるというのは、果樹園のような小規模のように植物を茂るだけでなくて、非常によく成長する生命力が満ち足りたようなこの森のようによく茂るんだと、まあ、こういうふうにですね。で、それはこれは単に植物のことだけでなくて、16見たら分かりますように、そのあれ、その時あれのに公平、正義、正しさなんですけど、宿り、そのに正義が住まう、正義ということは二重、別の別の言葉で強調されているんですね。これで分かりますように、霊が注がれたらあらのはそのなる、そのことは正義が住むようになる、本当の神様のそののように正しいことが住むようになるという。ここでもですね、人間の改革や努力によってどないならなくても、神様の定めた時には霊が注がれたら、どんなに荒れた心にも不正なところでも正義が宿る。これは私たち一人一人の心の中の世界もこれを意味しているんですね。私たちが荒れ果てたような心、そのような心でも霊が注がれたら、そこに潤されて良きものが生えて正しいものが住むようになれるというわけなんですね。まあ、こんな風に、霊が注がれるというと根本的な変化が起こるという、そういうことが、まあ、ここにも言われていることが分かりますね、イザヤ書の中で。それから、もう一つですね、このイザヤ書のところで、44章、イザヤ書の44、はい、44の、3節ですね、1132ページ、はい、44章の3節というところですね。43というところね、はい、枝川さん読んでみて、私はというところ、
3節、
はい、
私は乾いてる地に 水を注ぎ、乾いた土地に流れて与える、あなたの姿勢に私の霊を注ぎ、あなたの姿勢に私の祝福を与える。
はい、ここもさっきとよく似てるところですよね。乾いてる地、乾いてる土地と強調されていますが、乾ききったところ、何の潤いもない、良きものもない死のようなところに水を注ぐ、これが聖霊と言い換えられているんですね。あなたの子孫に私の霊を注ぐと。そして霊を注ぐことはすなわち祝福を与えることだと。だから同じようなものが水であり、水と言われて、また霊、神の霊と言われ、祝福と言われているわけ。そうしたら今度も4節にあるように、草の生い茂る中に見えば柳のように育つようになるんだと。ここに非常によく似たことがですね、イザヤは繰り返し神様からはっきりとこう見せられたというわけですね。どんなに乾いていても、どんなに荒廃したところでも、神様が時が来て水を注ぎ、聖霊を注ぐと。これはもう私たちもみんなそのことを一番求めているわけです。人間がどんなにしてもしても、物理学的と制度よく変わったと思ったら、また悪いもので生きていくだろう。だから科学技術で人間の世界が良くなるかと思って生きていたら、また原発やら核兵器がいっぱいできてしまったり、もうそういうふうにですね、この世のことはどんなに変わっても変わっても、本当の意味で豊かな水が流れるようなことにはならないわけですね。 だから心の中に豊かな水が、霊的なものが流れるということは、そういう政治や社会や科学技術の動向によって本当の意味ではできなくって、ここにあるように上から神様から注がれて初めて可能になるといったことをですね、こういうふうに繰り返し言われているということなんです。で、新約聖書では特にヨハネの福音書が霊的な、霊的ということは時間や空間や場所にかからないで、年齢にもあらゆる人に当てはまるようなことが言われている。というふうに旧約聖書の中では特にこのイザヤ書はそういうふうに霊的な預言書になっているんですね。もう一つの柱になっている神様の言葉、この神様の言葉の永遠性もイザヤ書でも他にも強調されているわけですね。すでにイザヤ書を学んできましたが、これは礼拝に参加している人は思い出すかもしれませんね。イザヤ書の55章です。55章のこれはとてもよく引用されるところ、8節から、はい、1153ページですね、
はい、
55章の8節から11までなんですけどね、はい、8から私の思い、ここを大野さん読んでくれますか。
私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪も一たび天から降れば、正しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、根を出させ、おいしげらせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。
もう一つ、
そのように私の口から出る私の言葉も、むらしくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。
はい、ここのようにですね、ここが見ようとしていることは11節の最初の1行2行ですね。私の口から出たこの神の言葉も虚しく返ってくることはない。私の望むことを必ず成し遂げていくんだと。ちょうど雨も雪もですね、降ってなくなったと思った、消えたと思ったらそうではなくって、あちらこちらで次々と働きをしていくわけですね。そういうふうに終わることなく続くわけです、その働きが。雨や雪、一度降ったらどーっと染み込んで、次々と食を通ろうし、また食物の中に入る、また上に帰る。で、絶え間なく働きを続ける。そのように神様の言葉もですね、ずっと絶え間なく働き続けて終わることがない。この55章のことも、もうそういうふうに、神の言葉の永遠性、持続性、その働きがずっと続くということで、これは私たちの心の中にも確かに神様の言葉が働き続けている大な章なんですね。ここの命の里にもこの神の言葉が働き続けたから、この役目にも続いてきたわけです。神様の言葉の働きが止まったら、これはその人の子にこんなんやりたくないということになって消えていくわけです。そういうふうにこういった始まりは全世界であるということですね。しかも長い長い間、普通の趣味、娯楽の会、政治の会、いろんなスポーツが次々となくなってしまう、何かがまた消えてしまったりしますが、この神様の言葉のこうした集まりっていうのは全世界でずっと続いてきている。どんなことがあっても消えない。ある地域で消えたと思ったらまた別のところで広がると。そういうふうにですね、この神様の言葉は本当に信じて、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫の口からも、そして永遠に信じる人の心から口から離れることはないと。ここにおる人がみんないなくなっても誰かがまた受け継いでいる。その人たちの心の中に、口の中に神様の言葉がとどまる。そしてまたその人たちのところに聖なる霊がとどまるという、 そういう永遠性をですね、ここのところは言っているということですね。こういうふうな本当にどんなことがあっても変わらないという永遠性と、まあ、今日の例えば株の値動きとかも一日一日刻々絶えず報道して記述すると、現実っていうのはそのぐらい変わりやすいわけですけども、そういうのばっかり見てると本当に永遠性のものが全く分からなくなるわけですけど、まあ、聖書を見ると全く違った持続的な変わることなき世界が示されているということです。はい、それでは今日は進みにしております。